皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月26日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、日本再生への流れです。さあ、もうアベノミクスも終わりですから、この後ですね、まあどう再建するのか、ということになった時に、世界も同時にこれ混乱しておりますから、まず足元からという形になります。なんかアメリカの真似をすればいいっていうこともないし、どっかの国に行けば景気いいからそっちに工場を移そうって話もない。やっぱり足元からですね。ちょっと考えてみると、まあ、特に金利の動きで見てくるとよくわかるんですけども、昭和の末期の非常に好景気の時は金利がどんどん上がっていったわけですね。で、バブルが弾けまして一転して金利は急降下いたしまして、ゼロ金利、そして一時マイナス金利まであって、で、まあ、安倍政権始まってから金利がこう上がり出してきたということですね。まあそれ必死に日銀を抑えてるんですが、この抑えの部分を取れば結構金利上がってんじゃないかと思うんですね。人為的な部分は。だからまあこの黒田総裁、岩田副総裁がまあ辞任に追い込まれた時にですね、これ金利は結構上がるんじゃないかと思うんですよね。で、これはやっぱりですね、やっぱり日本経済もう一回そのギア入れ直しっていうことなんです。氷が水がその蒸気になる時のようにですね、金融市場っていうのは金利の水準によって動き方が全然違うんですよ。金利が昭和の末期みたいに 8%、9% ある時っていうのはですね、まあ言ってみれば、水をお金と例えるとですね、そのお金が蒸気になってるんですよ。ものすごい力発揮するんです。なので、そのお金がどんどんどんどん、まあリスク投資に向かいましてですね、激しく物事を動かすんですね。不動産も動くし、それからそれ以外の設備投資も動きますしですね、あらゆるところでそのお金が激しく世の中を動かすんですね。まさに動力機関というのかな、動力機関を動かすエネルギーとして、まあ水が蒸気になって、お金が蒸気になって、あらゆるところのその蒸気機関を動かす。まあこれが高金利の状態ですよ。まあ高金利もですね、悪い高金利別ですよ。悪い高金利はですね、いわゆるハイパーインフレって時で、まあこれはしかしその、言い方によっては同じでも同じなんですよね。破壊のエネルギーが回りますからね。破壊のエネルギーが回るとこれまたギリシャみたいになっちゃって大変なことになるんで、まあしかしまあそれはちょっとここで置いといてですね、昭和の場合は、昭和の戦後の昭和ですね、末期の時は、良き方向に投資をするという意味での蒸気機関にものすごい蒸気が入っていったと。これが高金利だったと。で、これがその止まるわけですよ。バブル崩壊でエンジン止まりますから、動かすべき蒸気機関と言いますか、投資先、企業がどんどん減ってきます。そうするとこのお金は蒸気からですね、温度が下がっていって水に戻るんですね。水に戻るっていうのはですね、その時々の高低差で右に左に動くっていうことです。だからこっちの水が甘いぞじゃないけども、こっちの投資が有利だと思えばそっちに動かすんですね。で、あっちの投資が有利だと思えばそっちに動かすんですよ。すなわちお金がですね、まあその時々の、まあ利回りだとか、まあいろんな話題性によってお金がこう動くんですね。例えば IT 業界がすごいって IT に金が行くし、バイオがすごいっちゃバイオに行くし、中国がすごいって中国に行くし、まあ言ってみればこの高低差って言うんですかね、高低差に従ってお金が動くんですね。で、これは実はね、蒸気でなかったんですよ、平成の場合。どういうことかというと、中国がすごい、IT がすごいと言ってもですね、本当にそれの金でですね、激しくその企業を動かして、激しく投資する人はほとんどいなくて、単にまあ、株だとか社債を買ってる程度なんですね。あるいは外貨買ってる程度で。だからまあ、水なんですよ、あれ。そんなにね、その、経済をバリバリ動かす力ではなかった。あるいはその水がですね、アメリカに流れたってのは結構ありましたね。アメリカはやっぱりその90年代から2000年代の初めぐらいまでは蒸気機関持ってましたから、世界中で投資やってましたんで、この蒸気機関に日本が水をくべると。で、アメリカがこの水を温めて蒸気にしてですね、まあ、世界中のこの投資マシンを動かしてた。そういう部分もありましたから、まあ、日本からアメリカに水が流れる、水としての金が流れるっていうのも確かにあったと思いますね。 で、これ水場ですか、まだ動くんですね、これ。流動性がありますから、高い低い、まあ、金融の言葉で言えば高い安いに従ってあちこち金が動くわけですよ。でもこれもですね、サブプライム危機リーマンショックをもって、まあ、ほとんど終わりになっちゃって、その次は氷になるわけですね。氷っていうのは傾けても動かないんですよ。傾けてもですね、何しても全然動かない。てことも動かないのは氷なんですね。すなわちもう、塩漬けっていうよりも、塩漬けって動かせないからね、そこにあるのを塩漬けって言うんですが、塩漬けっていうよりも、動かすことができるのに動かさない。もう預金金利入れて、もう一切動かさないとかね、金塊にしたまま一切動かさないとか、そういうお金が増えてきましたよね。これ、さらにこの、水がですね、冷たくなって氷になったわけですよ。だから氷になってんところいくら株すり上げたってですね、いや誰も踊らないですよね。ええ、外貨をなんかそのね、買いませんかったって買わないし、その、まさに塩漬けになってる株だとか外貨はですね、戻ればね、売りのチャンスですからね。だからこの2年間ぐらい日本人は株でも外貨でも元の値段に戻るところで、どんどん叩き打った金みんな氷にしてですね、今冷蔵庫に入れてるわけね、みんな。だからお金は凍りついちゃった。日銀がそうですよね。各銀行がですね、その、まあ、金融緩和で得た金、国債を売ってね、得た金を融資に回したらいいのにですね、銀行自身が金を凍りにしてるわけですよ。金を凍りにしちゃって、日銀のですね、冷蔵庫に積んであるわけね。何百兆、あ、百何十兆円、二百兆円ぐらい積んであるわけですよね。あれも傑作ですよね。銀行ってのはそもそも預金を預かって融資するのが仕事なんですけども、融資はしないと。金は氷にしてですね、日銀に積んどくと。で、どうやって暮らすのかと。わからない。そうこうしてる間に人口、減少が続いてですね、銀行のいよいよ身売りが必要だと。合併が必要だと。じゃあ、あんた一体何やってたのと。その金があれば、その金で、地域を振興して、人口を増やせば、あなたの銀行は買収されることはなかったでしょう。いや、そんなこと言ったらそんなことできませんと。要するに何の給料もなかったんですよ。何の給料もないんで、氷のまま置いといて結局ですね、落城というところが、まあこれから続出するんでしょ。なんかバカみたいな話ですけども、これが現実なんですよね。だからお金はもう完全に凍っちゃって代表書きなんですよ。しかし、それがですね、やっぱ溶ける時が来るわけですね。いろんな理由で溶けてくるんですけども、特にその金利がですね、悪い要因で上がるっていうのは、悪い方向でお金が溶け出してくるわけですね。それはその、みんなが、その、望んでいないのに溶けてくる。これは言ってみればなんか、火災が発生してですね、ね、危険な火災の熱で氷が溶け始めるってことが、今始まってるんですよ。その、今もう、消費者物価だって年率 3% ぐらい上がってるでしょ。なまち、これはですね、火災発生なんですね。火災発生で非常に危険なんです。この熱が迫ってきてですね、で、その氷が溶け始めて、少しずつ水になってるわけ。しかし水ってあってですね、これ生活に回してるぐらいの水でありまして、大きな投資にはならない。でもこのまま物価上がり続ければ、またその、なんですかね、水がどんどんどんどん、ね、増えてって氷が溶けてっちゃうんだけども、まあしかしこれアメリカドル切り下げっていう切り札を持ってるから、どっかで切り下げちゃうでしょう。ですから、そうそういつまでも今の状況だと、円安はいかないんだけども、一番危ないのは金利の上昇ですよね。金利の上昇っていうことになった時に、支払い金利のある人は、氷をかち割って溶かして、無理やり溶かして支払いしないと、資金繰りがさなくなるわけですよね。まず国がそうでしょ？だから銀行がそうでしょ？ねえ、それから大企業がそうですよね。支払い金利が非常に、払うべき債務が多いところというのは、金利上がってきちゃったら、無理やりでも氷溶かして払わないと、金がないわけですよ。ですから、これで金利上がってきたら、やっぱり国債も売られてくるし、株も売られてくるし、資金繰りつけるために、みんなその資産は総売りになってきますよね。大混乱になってくるんですよ。でもしかしね、そうなってくる、要するに金はあるわけだから、次何が必要かっていうと、その金を投資に回すことが重要なんですね。再建ということを本当に考えるならば、仕事を増やさなきゃいけないわけです。この仕事を増やすためには投資が必要なんですね。もう昔も今も経済の一番初めにやることはインフラ投資なんです。ですからその、例えば鉄道がね、ない時代に、鉄道があれば経済が動くっていうことならまず鉄道を敷きます。実際には鉄道の前に電信線引いたんですね。明治の初めそうですよね。郵便とかね、 電信を再生によって、それで鉄道を敷いて、それから海のね、海上交通も整備してってことになるわけですけども、今で言えば、で、戦後で言えばそれがまず電力ですよね。なんか戦前から電力不足がありますから、とにかくまず電力っていう話で、さらにそれに今度は鉄道だとか、まあね、いろんなこと当時もやっていくわけですけども、新幹線も作りますけども、今はやっぱロハスだよね。なんかふざけた話で、コンデンサ型の蓄電池があるんですね。キャパシタバッテリーっていうのかな。あれ電力会社がですね、なんかその一般の個人や企業が買えないように意地悪するらしいじゃないですか。あれ一般の個人や企業がですね、そういう高性能のバッテリーを持つとすごいんですよ。あれプロパンガスのボンベみたいなんですよ。例えば太陽電池を置いてですね、その下にその、大きな高性能のバッテリーを置いといて、そこで電池入れとけ、電気入れとけいいんですね。で、それをですね、プロパンガスのタンクみたいにして家に置いとけばですね、それでしばらく電気つくわけですよね。今みたいにその発電した電気を送電線に乗っけて売る必要もないし、だいたいそれもこれ以上は原発のガスから電気買えませんとかで止めちゃってるわけでしょ。いつにふざけた連中で、もう今経産省なんか完全に電力会社擁護のために原発再稼働だとか、電力自由化の嫌がらせやってるだけですよね。あれ、昔の陸軍みたいなもんだよね。本当悪い奴らだよね、あれ。で、しかし、まあ、とにかくそういう技術はありますから、そんなもんですね。ふざけたその利権なんかひっくり返しちゃえばいいわけで。そうするとやっぱり、電気なんかは、かなり、その面白い使い方ができるようになりますよね。それからやっぱりこの、衣食住全部やっぱり安全とか安心が基本になりますから、ロハスですからね。しかもそこには新しい技術、科学技術があるわけで、ナノテクだとかですね、微生物だとか、あといろいろあると思います。医学であればですね、まあ西洋医学でね、うまくいかない部分については漢方だとか、鍼灸だとか、あるいはそれ以外の気候だとかいうものを総合的に組み合わせていけばいいわけで、そういうの全部新しいインフラじゃないですか。そういうのをこう作っていく中で、仕事を増やしていけばいいわけですね。で、しかしその、外にね、なんかものすごく大きな力があれば、なかなか国内で開発進まないんだけども、まあ、効果不効果ですね、世界経済は世界大恐慌の真っ最中ですよね。で、外国もどんどんどんどん政治の混乱が広がってるわけですから、外国で物作るなんてことも、だんだん非現実的になってくるし、外国から物買うとか、外国に物を売るっていうのもですね、これは結果的には相当減速するんじゃないでしょうか。世界大恐慌ってのはやっぱり世界貿易が大きく縮小しますからね。国際投資だけじゃなくて国際貿易も当然縮小するんですよ。当然金融取引もね。そしてやっぱり、まあもう一回国内から見直しですよ。ヨーロッパだってアメリカだってそうでしょ。国内から見直しなんで、まあ外見ててもしょうがないから、満州からの引き上げみたいな形になってきてるわけですよ。ね、南方からの引き上げみたいな形になってきていて、もう一回国内で全部やり直せばいいわけですから、もうこんなに貿易赤字続けてたら叶わないわけでありまして、エネルギーから始まって、衣食住全部国内で立て直すと。で、新しい科学技術を導入するんだと。で、そのロボットでも何でも使えるものは使い、ね、ナノテクでも微生物でも何でも使ってですね、衣食住体系を作り直すと。まあそれを、まあ新しいリーダーシップで新しい政治でやるのが日本再生の一番初めなんですね。金が溶けてくると。要するに財政破綻をきっかけに金が溶けてくると。火災発生で金利上がってくる。そこをとっ捕まえてですね、今度その出てくる金を、やっぱりその投資に回すんですよね。それ以外に、健全な経済を再建する道はないと思うんですね。今なんか普通の日本人なんかにですね、新しい投資なんてだってそれは全然わからないし、で、それだけにもなれませんよね。やっぱりこうなると、その政府がもういよいよ行き詰まって金利が上がるというショックから入らないとダメですよね。金利上がってくるともう政府完全にお手上げで、そんな財界なんかもですね、でかい企業ほど金が調達が大変になってきますから、でかいとこほど大変になってくるんですよ、これ。ちっちゃいとこってまだ結構融通効くんですけど、大きいところはですね、ガタイが大きすぎて、金利上がってきたらですね、これは大変なんです。だって会社全体がデフレに合わせて作ってあるんですから、デフレで何もしないでじっと座ってればいいっていう体制で会社作っちゃってるから、あれは大変なんですよ。金利上がったら走り回らないとダメですからね。そうなってきた時に、やっぱり新しい投資を進めるっていうことが大きなチャンスなんですね。で、財政は前に言ったように、もう赤字国債発行できないんだから、 この際その予算は3分の1にすると。で、これは誰か仕切らせてですね、各省庁を全部まとめて仕切らせて、地方も含めて3分の1にすると。均衡財政すると。で、借り換えその他においてですね、もう、まあ、3分の1ぐらいにやっぱり、で、しないとダメなんで、必要なものについてはなんか別途ですね、手当てをして、借り換えぐらいはですね、デフォルトしないように上手に回すと。いうことはなんか算段させればできんじゃないかと思うんですね。あとやっぱりその新しい投資の部分はまずこの投資本部みたいなの作るしかないですよね。で、これは投資の主体は全国の民間企業である地域ですから、その能力とやる気のある人たちが集まったところから投資を始まるってことでしょうね。まあ今のあの全国の産業再生だとか、あるいはその観光もそうですね。やる気と能力のあるところから始まるんで、その人が集まんないところはいつまで経っても始まんないよね。あの、昔みたいにね、あの国が全地域同一にやるなんてことはありませんから、やっぱり地域や業界、企業ごとの意欲によって始まるんで、その中で必要なのはやっぱり新しい人脈を売るってことでしょうね。今、投資を本格的に日本で、やるために必要なことは、業界や地域の枠を超えて人が出会うっていうことだと思いますよ。だって新しい技術のこととかほとんどみんな知らないもの。この地域に何があるなんてことほとんど知らないもの。会社の中のことでもね、なんか分断化されてよく分かってないのに、よその会社のこととか、よその業界のこととか、よその地域のこととか、ほとんど知られてないことが多いですよね。やっぱりなんかね、よく見てるとね、新しい意味はたくさん出てるんですよ。あ、こんなすごい技術があるとかね、あ、こんなすごい面白い商品があるとかね、結構たくさんあるんですね。で、小さな目だから、例えば、原料がなくて困ってるとか、売り先がなくて困ってるって話がゾロゾロあって、やっぱりそういうのの出会いの場所を作ることが、実は投資促進に私は非常に重要な点だと思いますね。で、お金をつけるのは、まあ、要するにもう、成功してもらうような方法がないんだから、くどくどくどくど言う必要もなくて、成功するようにリードしていけばいいわけですよね。うまくいきそうな、うまくいかないような要因があれば、それは外しながら、走りながら投資を成功させていくっていうスタイルでやればいいわけで、まあそういうアドバイスできる人っていうのはやっぱり決して日本にいないわけではないですよね。やっぱそういう会計事務所のことかね、銀行を含めてそういうことできる人いますから、まあそれ上手につければいいと思うんですよね。で、その成功事例を出してって、で、やっぱりあと、こう雇用を増やさなきゃいけませんから、しかも雇用っていうのも年齢によっては必ずしもですね、いわゆる労働者という感じになりませんので、やっぱりこう参加ということなんでしょうね。全員参加型社会というふうにしなければダメですね。だから参加の意味ってはいろんな意味があるわけですよね。単にいわゆる典型的な仕事以外の部分も含めて参加のチャンスを作ると。だからそれはこの政府が潰れちまうんだから、まあいい機会でもありますよね。その分、地域に住む人たちやみんなが分担してね、その、まさに民生ですよ。民生を自分たちやらなきゃいけないわけで、まあ、それいいチャンスなんで、だからやっぱりなんかその参加の機会を得て、でまあそれがあればね、最低限やっぱり生活できるようななんか基盤はなんかできると思うんですよね。で、いいものができればさ、外国に売れますからね。いいものやっぱり強行だろうがなんだろうが外国に売れますから、まあ食うことには国全体としてはできるし、とにかく世界の中で誰よりも先にバブル崩壊した国ですから、まあその先を行ってますからね、世界のね。そういう意味ではなんか新しいことやれば世界の先端になってくることは十分できるんじゃないかなと思うんです。そしてやっぱり国の真ん中に少しちょっと中央、やっぱなんかその連絡所みたいなのいりますね。情報の集積点。だからやっぱり日本再生たまり場ってのは絶対いるね、これはね。昔みたいにこの統制をかけてですね、上の一声で全部動くってんじゃなくて、一番真ん中にやっぱたまり場が必要なんですよね。地方ごとにも溜まり場いるけども、中央にも溜まり場が必要で、常時この溜まり場で、課題とその課題の解決について議論が行われて、知恵が出ていくというものを、なんか、こう作らないといけませんですね。で、これはだからこう立場を超えた議論ができるようにしなきゃダメなんだよね。で、立場の仕事ってのはそれぞれだけやればいいわけで、その立場を超えた議論が、その日本再生の中で一番重要になってきますから、それはやっぱ何らかの形で、まあ、東京でもどこでもいいですから、まあ、その、日本の中で一つ、最低一つは作る必要があるんでしょうね。まあ、そうやって人の輪ができて、その中からいろんな人たちが、まあ、生まれてきて、 で、それお互いに出会ういろんなプレゼンテーションだとか、まさにダボス会議のような場が、本格的に立ち上がれば、もうそれは日本再生は緒についたと私は言っていいんじゃないかなと思うんですね。で、成功事例なんかもね、たまり場を通じてどんどん情報を共有されていけばですね、まあそれはそれでなかなか立派なものになると思うんですね。まあとにかく今のところそういう流れだと思うんですね。他いろいろ考えても多分うまくいかないんで、まあこんな流れで日本再生が始まるのかな。とりあえず今のところはそんなことを考えておりますけどもね。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、日本再生への流れということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。